文化放送ポッドキャスト QR。
さあ今度はですね、いろいろ恩師とかチームメイトとかライバルとか聞いていきたいんですけども、西口さんが影響を受けた恩師といえばパッとこう誰が浮かびますか？
まあ、やっぱり影響を受けたっていうかね、まあ、こうやってね一番プロ入って、まあ、すぐにその当時監督だった東尾さんがね自分にチャンスを与えてくれてね、まあ、それがやっぱり一番大きかったと思うんでね、まあ、やっぱりその監督が東尾さんだったっていうのも自分にとっては本当にここまで来れた要因の一つだとは思いますね。はい。
まあ、西口投手が入団された年に東尾監督が誕生したんですけども、はい、最初に出会った時の印象って覚えてます？
まあもう印象っていうよりもね、もう本当に名球会入られてる方でね、もうすごい投手で、まあ和歌山のね同郷の本当の大先輩っていうことだけですかね。はい。
東尾監督に言われてきたことっていうのは今でも胸の中に刻み込まれてますか？
そうですね、やっぱりその打者への、ね、攻め方とかそういうところではね、いろいろ学ぶこともあったんで、はい、
なんか東尾監督に言われたことで今でも印象深く残っている言葉ってあります？
いや、それは言えませんよ。それは秘密ですよ。
なるほど、
は
い。まあ、影響を受けたということですね。
はい。もう数々のねお言葉をいただいてるんで、はい。
その他に、まあ、あの恩師という括りをちょっと外して、まあ、先輩でもいいですけども、非常にこの影響を受けた人って挙げていただくと誰になりますか？
まあ、やっぱり入団した当時、まあ、監督が東尾さんで、まあ、ピッチングコーチがね、森重和さんで、まあ、やっぱり森さんにもね、まあ、投手の厳しさっていうのをねいろいろ教えてもらいましたし、まあ、その食生活とかその食事の面とかでもね、まあ、いろいろキャンプ中には口うるさく言われたんでね、はい、印象に残ってますしね、うん、まあ、あとやっぱり、試合でね投げていく面ではね、やっぱり、自分が先発でキャッチャーが伊藤さんということでね、まあ、リード面ではいろいろもう伊藤さんに勉強させてもらうこともねいっぱいありましたし、まあ、僕はもう伊藤さんのねリード通り投げてたんで、はい、本当に助けていただきましたね。はい。
現役時代の伊藤を務む星にはどういうことをよく言われました？
まあ、どういうことをよく言われたっていうか、もう伊藤さんのねリード通り投げてただけで、はい、あとはまあ伊藤さんにはね、まあ、首振りたかったらどんどん振ってくれていいからっていうことを言われてたんでね、まあ、それでもあんまり首振ることはなかったですけど、はい、
伊藤捕手のミットめがけて投げるのは投げやすかったですか？
投げやすかったですよ、僕は。はい。
伊藤さんの他に、まあ、印象に残っているキャッチャー、まあ、今年もちろん現役引退されたんで今年まで全て含めてでいいんですけども、いらっしゃいます？
まあ、やっぱりね、うちの正捕手であった、まあ、伊藤さんの後はね、まあ、細川なり、まあ、今の、ね、銀次郎なりはねやっぱり印象に残ってますよ。うんうん。はい。
細川捕手はどういうキャッチャーでした？
まあ、やっぱり構えとかねそういう面でも、まあ、大きく構えてくれてね投げやすかったですし、まあ、リード面でもねいろいろ考えてくれてたんで、まあ、キャッチャーの人はね、まあ、みんなそうですけども、まあ、リードのこととかいろいろ考えてくれて、もう本当に僕はキャッチャーに任せきりだったんで大変だったと思いますよ、キャッチャーの人は。はい。
西口さんはそのキャッチャーにとにかく任せようっていうのはどの、まあ、いつの頃からそういうふうにずっとやってきたんですか？
いや、もう自分で考えないのがね楽だったんで、はい、それだけです。はい。
でもこういうふうにしたいな、あのサインが出てきて、いやちょっと違うんだけどなと思った時も多々ありますよね。
まあ、あったと思いますけどもね、自分でこの球を投げたいと思わない限りはもうキャッチャーのリード通り投げてました。
あ、じゃあここっていう時だけは首振ったんですね。
そうですね、自分で本当にこれ投げたいと思う時だけは首振りましたけどもね、うん、はい。
あと炭谷銀次郎捕手はどういうキャッチャーでした？
まあ、銀はねもう本当に、入団してすぐ、まあ、うちの、ね、キャッチャー正捕手になっていきましたけども、まあ、本当に努力家っていうかね勉強家で、うん、まあ、朝早く来ていろいろ勉強してね、まあ、リード面なりねいろいろ配球とか考えてるんで、まあ、本当に成長したっていうのは思いますし、まあ、今でもね 本当にいろいろ勉強してるんでね、まあこれからもねライオンズの投手陣をね支えていくね存在であってもらいたいっていう思いはありますね、はい
はい。まあ、今細川捕手と住谷捕手の名前出ましたけども、他に21年間現役生活やっていく中で非常にこう一緒にやってて印象深かったチームメイトを挙げていただくと誰になりましょう。
まあやっぱり自分がね入った時にはまあ素晴らしい先輩方がいっぱいいてね、香取さんなり大元さんとか今の SD であるね渡辺久信さんもいましたし、で自分が入団した後はねやっぱり大輔が入ってきたり、その後涌井が入ってきたりね、今の岸が入ってきたりと、まあいろいろねいいピッチャーとの出会いっていうのはね、まあ自分にとってもまあプラスになっていってるとは思いますね、はい。
最初入団してきた時にこのピッチャーすごいな、えぐいなと思ったピッチャーいます？
まあやっぱり大輔はね、やっぱり高卒で入ってきてまあ本当にすごい球投げてたんでね、はい、こいつはすごいなっていうのはやっぱりありますね、はい。
ただよくファンの間では、まあ、松坂投手と西口投手いて本当のエースは西口投手だという声を結構聞いたんですけども、西口投手の耳にも入ってました？
まあ僕はあまりそういうことはね気にしないんで、はい。
西口投手はチームのエースっていうのは何が条件だと思ってます？
まあやっぱりチームがね、まあ苦しい時にまあ勝ちきれるピッチャーっていうのがやっぱりエースっていうかね、まあそこは大事だとね思いますね、はい。まあやっぱり先発でね連敗しないっていうことは大事だと思いますけどもね、はい。
その勝ちきれるということを実践できた年っていうのは結構長くあったなっていうふうに振り返りますか？
いやあんまりそこまでねちゃんと考えてないんでねよくわかんないですけども、はい。僕はもうただただね若い時は本当に一生懸命伊藤さんのミットをめがけて投げてただけなんで、はい。
まあ、あと引退セレモニーの時に、まあ、岸孝之投手は涙を流してましたし、涌井投手は、まあ、相手チームのベンチにずっと残って、まあ、最後話もねされて花束も受け取りましたけども、この2人に対してはどういう思いを今持ってますか？
まあやっぱりね涌井はね今年まあ最多勝のね、まあ、タイトルを取りましたけどもね、まあ、まだまだ若いんでね、まあ、どんどんどんどんねパリーグのね、このを盛り上げていってもらいたいとも思いますしね、もっとやっぱり勝ち星をねどんどんどんどん積み重ねていってもらいたいと思います。まあ、岸に関してはねやっぱりライオンズのね、まあ、先発のね柱になってもらいたいと思いますし、まあ、岸がねやっぱり次のライオンズのね投手陣をやっぱり引っ張っていく存在になってほしいとは思ってます、うん、はい。
涌井投手が花束を渡しに行った時にあのインタリーセミナーで、はい、何か話をされてましたけど、はい、あれどんなことを話したんですか？
いやあれはもう本当プライベートのつまらない話をしただけなんで、はい、
そうですか。あとあの西口投手が、まあ、グローブをマウンドのところに置いていって、それを高橋光成投手が、まあ、受け取っていきましたよね。あれについてはどう思われました？
いや僕全然知らなかったんですけどもね、まあ、後で聞いて、ああただ単に一番若いから光成が持っていったのかなとも思いましたしね、まあその最後投げるその最終僕が投げる28日の試合の前に、まあ、コーナーともキャッチボールしてくれっていうのをね、まあ、ピッチングコーチにも言われましたけど、本当コーナーもねやっぱりいいピッチャーというかね、まあ、まだまだねどんどん成長していくと思いますし、うん、体もでかいし、まあ投げっぷりもねいいんでね、まあ、やっぱりあいつもその次の世代をね担って立っていけるね、まあ、先発として、まあ、頑張っていってほしいとは思いますね、うん、はい。
まあ、西口さんが引退された年にルーキーとして入ってきたってことですか、まあ、思い入れもありますよね、
はい、そうですね。最初やっぱりキャンプもね2軍の方でね春ので一緒にやってて、まあ、投げてる姿とか見てね本当にあいつもいい球投げてたんでね、すごいうなるような球を投げてたんでね、まあ、本当にすぐね、まあ、一軍で活躍できそうな本当に球を投げてたんで、うん、どんどんどんどんやっぱりそこに磨きをかけていってもらってね、まあ、ローテーション入って、まあ、1年間ね活躍できる体力をつけてもらって、まあ、頑張ってもらいたいですね、はい。
あと西口投手がその21年間の現役生活の中でライバルと思っていた選手っていますか？
いないですね、はい。別に誰をっていうのはねあんまり意識したことはないんで、はい。
まずその同じピッチャーでもいないですか？
いないですね、はい。
あとバッターでもこのバッターの時はちょっと力が入るぞっていうようなバッターもいませんでした。
いないですね、はい、逆にまあもう年を取ってね、まあ、若い頃はそんなことはなかったですけれども、年を取ってくるにつれてね、まあ、同級生との対戦っていうのはね、まあ、楽しかったですね。力が入ったっていうよりも投げてて楽しかったですね、はい、
その同級生の中で代表的な選手を挙げていただくと、
まあ、パリーグだったらやっぱりね稲葉選手になるんでね、はい、だからよく対戦しましたけども、まあ、投げてて楽しかったですね、はい、
稲葉選手はどういうバッターでした？
いやもうね2000本も打ってね、もういいバッターなんでね、どうやってアウトにしてやろうかなっていう考えながら、はい、一球一球投げるのがね、まあいろいろ考えて、まあキャッチャーのサイン通り投げるんですけどもね、うん、まあ本当投げてて、その打たれたりにしろ、ファールにしろね、空振りに取った時にしろ、まあいろいろ相手との反応を見てね、楽しかったです。
稲葉選手の他には誰か上がりますか？
まあ、パリーグでってなるとね、あんまりそこまでいなかったんでね、まあ北川選手とかね、あと交流戦だとやっぱりね、ベンとかね、その辺と対戦するのは楽しかったですけどもね、はい。
和田一浩選手はかつてバッテリーを組んだこともあるんですよね。
そうですね、はい。多分あいつがペンが初マスクかなんかは僕かもしれないですけどもね、はい、定かではないですけど。
和田一浩選手ってのは改めてどういう存在でした？
いやね、ベンちゃんはやっぱり同級生でね、まあもうほとんど外野守ってくれてましたけどもね、まあライオンズにいるときは本当に、まあチームがピンチのときとか、まあここで打ってほしいっていうときにね、打ってくれるバッターだったんで、本当に頼りのあるね、バッターでしたね、はい。
さあ、まあ、21年間現役生活を送られました。ずっと西武でした。この西武ライオンズという球団に対してはどういう思いを持ってますか？
やっぱりね、自分がここまでやれたのもね、やっぱりこのライオンズ、まあ、環境がね、もう野球をやる環境が良かったっていうのもあるし、まあ、やっぱり球団の人もそうですしね、フロントとか職員の方とかね、まあ、いろんな方がね、本当にそうやってね、やりやすい環境を作ってくださってたんでね、まあ、ここまでやれたと思いますし、まあ、だからね、まあ、ずっとやっぱりライオンズでやっていたいっていう気持ちにもなったんでね、まあ、本当に球団関係の方にはね、本当感謝の気持ちしかないですね、はい。
まあ、数々の記録を残された西口投手ですけども、ここまで野球をやってきて、西口投手にとって野球ってのはどういうものですか？
まあ、やっぱり小さい頃はね、いやまあ楽しいスポーツでしたけどもね、まあ、それがだんだんだんだん、まあ、中高になるにつれてだんだんだんだんね、まあ、真剣勝負の世界に入っていき、まあ、大学でやっぱりプロ入って、それがね、まあ、真剣勝負のもそうですけども、やっぱりそれが仕事となって、まあ、やっていく。だから、まあ、21年間大好きな野球を仕事として、まあ、やっていけたっていう意味で、まあ、自分は本当に幸せでしたね、はい。
野球、プロ野球選手になっていなかった自分というのは想像できます？
今となってはね、想像できないですけどもね、うん、まあ多分普通にサラリーマン和歌山でやってたと思いますよ、はい。
でも西口投手は本当に常々野球が好きだったっていうふうに、これも断言してくださいますよね。
そうですね、まあ野球はやっぱり小さい頃はね、本当好きでしたね、はい。
でまあ、そのもちろんいろいろね、あのお金稼ぐにあたっては、まあ、大変なことあると思うんですけども、それでもやっぱりまとめてくくれば好きだったということでいいわけですか？
そうですね、やっぱり好きだからここまでやってこれたっていうのもあるんでね、嫌いだったらもうとっくにね、もうリタイアしたとは思うんでね、はい。
まあ、今後まだ人生長く続きますけども、今後の夢って今の時点でありますか？
今夢とかはね、別に何も考えてないですけども、もうどうやって生きていこうか、それだけです。はい。
目標はあります？
目標ですか？複数年です。
複数年、
プロ入って複数年契約したことないんでね、ちょっと20年ぐらいの複数年契約してくんないかなって。
あ、それは野球選手としてはなく、次の人生で複数年契約。
はい、そうです。
なるほど。
もう楽に生きたいです。
わかりました。もう西口投手らしい締めになりました。じゃあ最後にですね、これまで長く応援してくださったライオンズファンの皆さんに、西口文也投手の方からメッセージをお願いします。
はい、21年間応援ありがとうございました。今後またどこかで皆さんにお会いできることを楽しみにしています。これからもライオンズの応援と僕の応援もよろしくお願いします。